この時間は沖縄市市民健康課プレゼンツ元気を届けサンサンチャレンジの時間です。8月から10月の3ヶ月間市民健康課で行っております3センチ3キログラム減らそうチャレンジ活動の、チャレンジャー皆さん、サンサンチャレンジャーを応援、そして健康情報をお届けしていく番組です。今日はちょっといきなりもうメールから紹介していきたいと思いますが、マーコーさんから、今日はひがちゃん来るのかなというメッセージ入りました。ではどうなんでしょうか、今週も市民健康課から、スタッフの方来ていただいております。それでは自己紹介よろしくお願いします。
はい、こんにちは、残念です、ひがちゃんじゃないキャンです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、期待を裏切ってすいません、3年ぶりの登場ですね。市民健康課で管理栄養士してます荒垣と言います、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、はい、これまた久しぶりシリーズ2週続けて、はい、
2週続けてちょっとやってみました、
はいはい、もう一度お名前の方お願
いします。はい、荒垣と言います。
荒垣下の方、
はい、慎吾ですね。
荒垣慎吾さん、
はい、
はい、
あの移動して出されてたんですけど、
はい、出されてた、はい、追い出されてた、
うん、はい、
10月に戻ってきてよろしいという許可が出ました
、はい、
やっと許されました、
許されましたはい、どうですか、じゃあ久しぶりの市民健康課でのお仕事は、
はいはい、そうですね、こちらに来る前はあの保育所にいてご飯作ったりっていうのがやってたんですけど、
なるほど、これ栄養士として、は
い、そうですね、栄養士として入っていたので、
あ、なるほどね、
なんですけど、はい、うん、やっぱりあの僕体を動かすよりは頭使う方が好きなんですかね
逆はよく聞くけどね、逆はよく聞くけど、
バリバリです、
はい、はい、あ、男性の栄養士さんっていうのはあんまりなんか
こ
う聞かないような気がする。
信州の上原くんも栄養士ですよ。
あ、そうですね、うん、あ、だから資格は持ってるけども、はい、こう職、なんていうの、これを職業として、はい、その保育所に入っている男性栄養士さんって結構います？
保育所はですね、多分いないと思いますよ。
そうなんですね、
はい、大体は病院とかに入ると思うので。
なるほどね、
はい、
まあ、いわゆるこう保育所とか幼稚園とかでの栄養士さんの役割っていうのは、その日の献立を考えたりとかですかね。
そうですね、
うん、
まあ、献立はまあ1ヶ月ごとに決まってはいるんです
が、う
ん、今日何作るっていう、
ね、いきなりはちょっと無理ですからね、
それいいね、今日チラシこれで安かったからさ、ね、そういうわけでいかないよね、しっかりとこう、ね、うん、1ヶ月単位のこう子供たちの栄養を計算して、
はい、
ね、献立は大変ですね、
うんうん、
あの話ごめんなさいでもいきなり それますけども、
はい、
なんかね、NHK の番組かな、
はい、
何かでこの、うん、こう栄養士さんの、
うん、
こうプロフェッショナルから、
うん、
やってまして、
はいはい、
結構、ね、厳しい世界だなと思いましたよ。
プロフェッショナルですから ね、
うん、
ね、あ、もう話はそれですみません、はい、さあ今週も元気を届けサンサンチャレンジ、お届けしていきます。このコーナーは、市民健康課の提供でお届けしていきます、はい、ということで、
はい、
今日はどういうテーマでいきましょうか。
栄養士さん連れてきてるっていうことで、うん、まあ、皆さん予測はついてるかなと思うんですけど、
そうですね、
お食事関係のお話をちょっとしたいなって思っていて、うん、でなんでかって言ったら、もうサンサンチャレンジ今日過ぎたらもうあとちょうど3週間なんですよ、うん、
早いですね、
うん、
はい、
でちょっと焦ってる方もいると思うんですね。
焦ってますね、
はい、体重落とさんといけんって、
うん、
まあ、とりあえずチームの成績のために落とさんといけんとか、
うんうん、
はい、とりあえずマイナスには持っていかんとで焦ってる方もいらっしゃって、うん、じゃあご飯抜こうとか、
うん、
はい、
ね、やっぱり
手っ取り早い方向に、
うん、手っ取り早い方向に走っちゃう方もいると思うんで、うん、まあね、あの商品もらいたいからって言うんだったら、まあそうかなって思うんですけど、
うん、
あのまあ絶食とか、
うん、
ね、極端な制限はまずね、毎回言ってるようにやめてくださいっていうのと、
うん、
あとまず体の中からバランス整えていくためのポイントというかね、
うん、
ちょっと耳で聞くだけでは難しいかなと思うんですけど、
うん
うん、あのこの辺をお話できたらなと思ってます、うん、まあ、話すのは荒垣さんですけど、
わ、うんうん、かりました。じゃあちょっと改めて、
はい、
こう3ヶ月、ね、うん、入って残りわずかとなった時 の、
うん、
その食事の、ね、
うん、
取り方について、
うん、
はい、じゃあ、荒垣さんの方からよろしくお願いいたします、
はいはい、そうですね、ま、食事、ま、よくあちこちで言われるのが、食事はバランスよく取りましょう、
うん、
ですよね、
はい、
で、まあ、こっちから言わせるとバランスよくって何よって感じになってくるんですけど、
具体的にな
るとね、で、もうとりあえず基本的なところ、本当に基礎一番の基本を抑えるとしたら、うん、まずはあの 主食って言って、うん、ご飯とか、うん、パンとかあと麺とかそういった炭水化物系のもの、
うん、
これをまず取るっていうことですね、
うんうんうん、
であとそれ以外で主菜って言って、うん、肉とか魚、うん、あと卵とか大豆製品、うん、で大豆製品よく野菜とかとカウントする人多いんですけど、
うんうん、
これはタンパク質が主な食事になるので、うんうん、そういったタンパク質が多いものこれが主菜って言って、
うん、
このさっき言った主食と主菜はまずしっかり取りましょうになってくるんですね、うんうんうん、
ただのおかずじゃないんですね、うん、タンパク質
そうです、ね、
が多いもの
はい、
うんうん、
であとそれに加えて副菜って言って、うん、お野菜とかキノコとか海藻とか、うんまあ、あと果物とかもそれにあって入ってくるんですけど、うん、そういったものも、取りましょうですね、
うんうん、
であとそれに加えて汁物とかもしくはちょっとした副菜がまたもう一品あればいいかなという形で、うん、だいたいこの 4種類ぐらいが揃ってるのが、うん、あのバランスのいい食事っていう形になりますね、
うん、
この基本形が抑えてればまずはいいかなと思いますね、
うん、よく言うのがあの逆三角っていうかコマ、うん、コマみたいな形状で、
はいはいはい、
この食事のバランスの、
はい、
表がありますか、
はい、あれ食事バランスガイドっていうものですかね、
うんうんうん
はい、
ありますね、
うん
うん、
すごい知ってるんですね、
うん、詳しいですね
あもう僕も何年これやってる
一応ね、
はい、
その辺の私より詳しい、
はい、
でもあの食事バランスガイドっていうのはまたあのちょっと考え方がそれてくるのかな、
うん、
っていう少し知識やっぱり持ってないと難しい部分があるのでだからもうそこまで考えたくないからとりあえずっていう人はとりあえずもうご飯とあのさっき言った主菜あのタンパク質のものとお野菜、うん、とりあえずこの3つがしっかり一食で取れてれば、うんうん、まずはいいかなって考えてもらえればいいと思いますね、
うん、なるほどね、はい、あとよくねうん、テレビのサプリメントの CM とかでもあったりするんですけども、はい、1日に必要な野菜量、ね、野菜に換算するとドーンみたいな、
は
い、こんなたくさんあるんですよこれ取れますかみたいな、
あれちょっと多いよね、
は
い、でも
あれはちょっと多いですよ、
うん、
だいたい手のひら両手のひら1杯ぐらいかな、
うんそうですねそれでまあいやでももうちょっとあるかな、
もうちょっと、
うん、
で必ずしも別にこの1日1日の単位に区切らなくてもいいの、
うん、
いいんでしょうかね、
そうですね、
うん、
1日、まあ、あのテレビとかで言われているの1日 350g 野菜取りましょうって言いますけど、うんうんうんうん、実際問題取れない取れてない人が多いんですよ、うんうん、350g って、
そうです
ね、
うん
うん、でもなんて言うんですか、例えばあの今日は野菜少なくて少ないなと思ったら、うん、翌日にちょっとじゃあ今日は野菜多めにして少しヘルシーに行くかって感じで、
うんうんうん、
あのまあ、長い期間見て野菜の量が多くなればいいかなっていう感じなので、
うん、
毎日 350g は家計もかさみますしね、
うん、
お野菜高いですし、
なるほどね、
うん、1週間単位ぐらいの方がね、うん、かあの分かりやすいというか、
うんうん、
考えやすいのかもしれないですね、
ついだからさっき言った食事バランス表をこう覚えて、
うん、
これも手に持って、
うん、
で1日 350g みたいな野菜をこれ買って、で、
うん、
こうね、小鉢に分けてみたいな、
うん、
でもそういう風にこうガッてやってしまうと結局それもね、
うん、
先で家計の問題もあるし、はい、作るのはね、
うん、
もうお母さんだったり、ね、大変ですから、
う
ん、毎日のね、
そうそう、
朝昼晩こんなのできると思ったら大変じゃないですか、そうなってくるとそこまであの難しく考えないで、
うん、
さっき言ったとりあえず、まあ主菜、
はい、
副菜、
はい、
あと何でしたっけ、
あと主食ですね、
主食、
はい、
ね、ご飯とかね、そういったのをこうシンプルに考えて、
うん、
だけでもいいんですよということです、うん、
はい、まず取っかかりとして、
うん、そうですね、うん、
で私ねちょっとしっかりやってみたいわっていう方は、
うん、
あの市民健康館の方でヘルシーメニューっていうのを、
ね、そうですね、
出してるんですけど、うん、あれ通りに作ってみるとバランスはしっかり取れてます、
う
ん、
なるほどね、
うん、でおかずのね品数としてもそうだし、
うん、
量、
うん、
もうだいたいあれ4人分でこの量ですとかいうのがあるので、
うんうんうん、
あ、量もこれが適量なんだっていうのも、
うん、
味付けとかももうその通りに作ってみたら、
うんうん、
まあそれはそれであ
の、うん、
気づくきっかけというか、
うん、
いろんな発見があるかなと思います、
なるほどね、
うん、
はい、他にも何かありますか、
うん、そうですね、うん、あの一応バランスの話はしたんですけど、
うん、
じゃあさらにこのバランス整えたら、まあ、いろんな栄養素取れるからそれで、まあ、栄養素の分に関してはある程度 OK なんですけど、今度は私料理を食べご飯を食べるにしても、
う
そこでじゃあ同じものを食べるにしても油の量がやっぱり多いか少ないかでカロリーとかって変わってくるので、なので、毎食ですね、油を使う料理はなるべく一品に抑えてっていう形になります。
ほうほう、
例えば、主菜で、こう油使うメニューであれば、副菜は和え物にするとか、っていう形でなるべく一品に抑えて、
じゃあ主食でジューシーとかだったらちょっと油入ってるじゃないですか、
はい、
あの時は
そうですね、もう他のものはなるべくある油を控えるメニューにするっていう形で、ほうほう、ただジューシーに入ってる油の量ってそんなに多いわけではないので、それであればちょっと主菜の方で使うとか、逆に主菜は薬効みたいな形で全く油使わない状態にして、副菜を炒め物にするとかっていう方法でもいいかなと、
ジューシーオンザバターはダメですか？
ああもう
初めて聞いた。
そう、
マジっすか？
結構いると思いますよ。
そうなんですか、
すげえ。
今ちょっと想像しただけで胃が重くなってきましたけど
あれ
初めて聞いた。
あれこれ俺ネットで流れる、やばい
これメジャーなんですか？
いや結構だからおっさん系ですよね。
へえ、すごい。私二十歳の時に塩バターっていう、塩ラーメンにバターを入れるって知った時の衝撃より今すごかった、
結構美味しいですよ。
美味しそう、
はい、
美味しそうだけど、
一膳に乗せるおじさまもいれば、要はだから隠し味として炊き上がったジャーにこうバターをちょっと入れてこうかき混ぜると
香りと、みたいな
コクが出て美味しかったりするんです。
あ、それはありかもしれないですね、まとめてだったら量少ないですし、
だけど、ご飯茶碗いっぱいに、
いや、ちょっと結構いると思いますよ。
そうなんだ。
一膳の上にオンザバター、
でもちょっとやってみたいけど、これをやりすぎるとね、
そう大変です、
大変な結果がね、
ごめんなさい、ちょっと話そらさせてしまいました、
大丈夫です、大丈夫です。そうなんだ、すごい。
でもやるんだったらもうね、さんさん終わった後にした方がいいんじゃないですか。
さんさんやった後だから弾けたらダメ
だ。
ダメダメダメ
ダメダメだ。
日常の中で試してみて、翌日頑張る。
まあまあちょっと話それましたけども、まあそういう意味で、ね、本当に運動とか、サンサンチャレンジと一緒ですよ、だからね、その日ちょっと食べ過ぎたなと思ったら、次でまた調整すればいいしということで、
だからお食事自体ってすごい楽しいじゃないですか、友達とか家族とかね、話しながら、これ美味しいよ食べてごらん、これ美味しいよだって言いながら食べるのってすごい楽しい時間なので、その時間を削りなさいとかそういうつもりは全くなくて、その中でじゃあ、ね、それで健康を損なわない食べ方、将来の健康を損なわない食べ方って自分に、ね、合った食べ方ってどういうことだろうっていうのを少しでも考えてもらえたらなって思っているので、私たちも食べるの好きだしね、
はい、
ちょっと食べてるし、
この間ね、バイキング行ってちょっとやがて吐きそうでしたもんね、
食べ過ぎて
食べ過ぎて
あららら。
でもまあ翌日がもうやっぱりそれたもう気持ち悪いから食べる量減ってるんですよね、
自然と。
なるほどね、
1週間ぐらいで増えた体重戻しましたけど、
じゃ改めてですけども、そのまあ、このバランスのいわゆるいいって言われているこう食事を取る、まあこうね、調理するのはお母さん方で、メニューを考えるのも結構前大変っていうじゃないですか、ね、それでなんかこうそういうのがちょっと楽になるようなヒントとか、なんかコツみたいなのとかあったりしますかね。
3色が分かりやすいんじゃないかなって思います。
赤黄緑、
赤黄緑の、血になる、血や肉になる赤 と,
る赤と
で、これが主食のタンパク質ですよね、
ですね、主菜の方ですね、
主菜のタンパク質で、
で主食は黄色で、ご飯パン麺でエネルギー源になるってものですね、あと緑が副菜とかっていう形になるので、ちょっとさっきの基本的な部分を抑えてれば、この赤黄緑3色揃うっていう形ですね。
なるほどね、
はい、
3つがポイントかもしれないですね。
あと、ね、ありましたけども、市民健康課ではそういったね、メニューを考えるの大変という方にこうヘルシーメニューの
提案も、あれ1ヶ月いけるんじゃないかな。
あ、本当に、あれからこう自分なりにまたこうアレンジもできるわけですからね、そのヘルシーメニューもまあ公開してるというか情報を出してますんで、これは市民健康課のホームページなどでね、
一部公開してます、
ね、はい、ありますんで、ぜひチェックしていただきたいなと思いますし、
はい
はい、あとですね、ヘルシークッキング体験っていうのが市民健康課で予定してますよね。
はいはい、
はい、こちらですね、10月19日の締め切りになってるんですけども、
はい、
ヘルシークッキングの調理実習と試食 これ10月24日、はいはい、水曜日に午前9時半からお昼の12時の間に、沖縄市福祉文化プラザの方で、はい、あります。これ先着20名と、はい、いうふうになってるんですけど、応募の方はどうですかね。もういっぱいいっぱいになりましたかね。
そうですね、今日お昼の時点で十何名かはあの名簿記載あったと思うので、
じゃあもう残りわずかです
ね。お急ぎ、ね、受講したい方はお急ぎですね、はい、
でもキャンセル待ちもできますよ。
あ、そうなんですね、はいはい、このヘルシークッキング体験とか教室のは、まあ、定期的に市民健康でやってますけども、はい、そこで今日言ったようなそういう具体的なそのいわゆるバランスの取れた調理法とか、はい、こうコツとかっていうのをまた実践しながら教えてくれるということなんですかね。
そうですね、
はい、ミニ講話という感じで、これが主催でっていう話、今のお話のようなもの、
もうちょっと内容はやっぱり深いかなって、うん、実際 、まあね、目で見てできますからね、
ぜひだからこの機会に皆さん利用してみてはどうでしょうか。で、託児もあるということで、
はい
ね、
はい、
小さいお子さんを連れてる方もね、安心して受けれますので、これ申し込みの時にぜひあの受け付けて問い合わせしてみてください。はい、こちらは 939-1212 939-1212、沖縄市役所市民健康課の方によろしくお願いいたします。あともう残りわずかと、
はい、そうですね、
ということになってますからね、はい、はい、あとは何か他にもありますかね、
やっぱりあの皆さんそろそろメールで焦り始めてるというか、あの変化が出てる方もいるんですよ、今日も私もメール読みながらニヤニヤしてたんですけど、お腹が1センチ減ったって言って、すごい喜んでねメールくれた方がいて、でこの方お食事を野菜中心に変えて、でウォーキングして、でストレッチもしてますっていうのをコツコツ続けてきて、でなかなか減らないよって途中9月ぐらいですね、言ってたんですけど、今日のメールで1センチ減ってますっていう、すごい嬉しい、
ワンランクステップアップしたんだね、
レベルアップしてメールが来て、ね、こういった変化があるとね続けられると思うので、地道な努力っていうのもね苦じゃなくなってくるかなって思って、嬉しいメールが今日届いてましたね。
なるほどね、はい、じゃ あ, もうその流れで、はい、それ以外にもなんかこうチャレンジャーの声とかってありましたっけ。
あとはですね、あのご隠居さんっていうチャレンジャーさんから、私がよくドローインってお腹へこめる運動っていうお話をメールですることが多いかなとは思うんですけど、あるじゃないですか、体幹とかあの内臓を引き上げて姿勢もよくっていうお話を時々するんですけど、これを実践しているご隠居さんがですね、
はいはい、
どこでやってるのかなと思ってたら、今日メール来てるの見たら、信号待ちの30秒間、
あー、
ね、これいいなと思って、もう早速今日から盗みますっていうことで、私宣言してきたんですけど、30秒ちょうどいい時間ですよね、
そうですね、
ずっとは苦しいけど、信号待ってる間だったら、ね、ちょっと頑張れる、ね、信号待ちがイライラしないっていうことで、あーすごいと思って、
ね、その間に自分のこう体幹が鍛えられると思ったらね、
すごいうまく使ってるなと思って、
あと1回待とうかなぐらいでね
あの人何してんだろうね
本当にそれぐらいの気持ちに、ね、なのかもしれませんし、
はい、
皆さんそれなりにまた工夫しながら、ね、やってるんだなっていうのが分かりますね、
いいですね、上手、いいですね、楽しみ上手だなと思いながら、
分かりました。さあ最後の方ですけど、何かまた、ね、はい、久しぶりに登場ですけど、慎吾さんの方から何かありますかね、はい、
そうですね、
食事の件に関して、
食事の件ですか、ですね、そうですね、若い方も多いんでしたっけ、はい、サンサンって、あの若い方、ね、今ちょっと来週別のところである教室の今資料を作ってたりしたんですけど、やっぱしちょっと今資料見てたら、若い方の油のこの摂取量っていうのが多いなっていうのが今改めて、感じ、あの見ては気づいたんですね、なのでさっき言ったあの若い人ほどこの今のうちに油、一食のうち油のあるものは一つとかっていうのを意識してもらって、でこれがやっぱりもう検診とか行って見てて思うんですけど、30代40代になった時って急に痩せてる人が太り出す人多いんですよね、
はい、そうですね、まあ、僕はあの20代から蓄積しました
、はい、だから今のうちですね、本当に知識を持ってるか持ってないかだけでやっぱりこのその後の、あの生活って変わってくるので、これ今日これ聞いてそれだけでも覚えてくれればと思いますね、
なるほどね、はいはい、例えばこう食材買いにスーパー出かけますけど、なんかその時に意識することとかなんかあったりとか しますかね。
あ、そうですね、やっぱり旬のものっていうのがその都度変わってくるので、なるべく行けるんであればスーパーとか回って、あ、これが出てるっていうのをなるべく見てほしいなと 思いますね。
旬の食材を、
旬の食材ですね、やっぱり旬その時々で変わりますし、実際旬のものの方が栄養価高いっていうのもありますから。
なるほど、ね、じゃあこうスーパーを回りながら野菜、はい、魚、お肉、ね、乳製品とかいろいろありますけども、はい、旬のものをこう選ぶと、うん、結果的にこうバランスの、まあ、いいような感じのメニューになったりするっていうパターンもあったりするんですかね。
ありますね。
やっぱり旬って大事なんですね。
大事ですね、はい、美味しいものがね食べられるし、
うん、また最近はこうスーパーもね親切になってきて、さっきのあのね、
はい、
あの
食事バランスガイド、
ね、はい、ガイドがあったりだとか、ね、メニューのこうヘルシーメニューのこう、うんうん、なんかちょっと提案とかもね、
はい、
あったり しますもんね、うん、はい、それでも参考にするといいかもしれませんね、
はいはい、
でメッセージ来ております、
はい、
サンサンチャレンジャーペンギンさんから、
あ、こんにちは、
こんにちは、サンサン事務局のお二人様、
はい、
竹さん CM30 秒の間にお腹を引っ込める運動をという
あ、いいんじゃない竹さん
お次喋りだしたら一ハハするんですよ、
うん、違う、あれ息は止めたらダメなんですよ、
息止めたらダメ、
うん、息止めたら死ぬのに
息止めないでお腹を引っ込める、
そうそうそうそう、そこが難しいからきついんですよ。
なるほどね、わかりました、じゃあちょっとやってみたいと思
います
。
ふんがふんがするはず
ね、ふんがふんがするはず、はい、ベギーさんありがとうございました。はい、さあということで、
はい、
もうお時間になってきたんですけども、はい、最後に何かお知らせとかありましょう、ありましょうか、
ありましょうか、
ありましょうか
ですね、うん、ありましょうかってそんなにないんですけど、うんうん、まあ今週今日かな、
うん、
小屋の検診が終わってで、はい、今日は下で、
そうですね、今日は下ですね、うん、
今日は下で終わりまして、ね、うん、その次が28日の日曜検診になるので、うん、
はい、週末検診ですね、
また忘れてたっていう方、うん、お待ちしてます、
はい、これは下流支援、沖縄市上り川の方にあります、はい、下流支援となっております。で、午前と午後ね、
はい、1日やってます
ので、はい、ありますん で胃がん検診もこの日は受けれるんですよね、確かね、はいはい、なので胃がん検診に関してはこう、まあ、受診される際にこう注意点とかもあったりするようなので、
はい、
希望される方はこう早めにね、まあ、市民健康課の方にこう電話して受けたいんですけどといえばね、
うん、はい、
じゃあ前日にこうこうこうしてくださいねみたいな、
はい
はい、あると思いますので、
はい
はい、ぜひ皆さん、28日、まあ、平日なかなか仕事忙しいという方は今月28日、うんうん、下流支援で週末検診やりますので、はい、ぜひ、よろしくお願いいたします、
はいはい、
この時期逃すと今度は忘年会が来るので
11月12月ね、
うん、厳しくなるかなと思うので、うん、間ある忙しくなるよっていう方はぜひ、う
ん、酒飲んだ後にね検診したら数値が ね
ものすごいことになりますからね、
なりますからね、
はいはい、
皆さんよろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、今日も久しぶり、これまたもう
3年ぶりですね、うん、
すごいですね、
はい、
荒垣慎吾さんに、はい、来ていただきましたけども、
はい、
来週の予定は決まってますかね。
来週はですね、うんうん、中本くんを連れてきます、
うん、はいはい、
何の話するかって言ったらうん、うん、まあ、検診結果の見方というか、
うん、
検診の中身についてちょっとちょろっとお話できたらなと思ってます、
うん、まあもう追い込みって大変ですけども、
うん、
ね、もう終盤に差し掛かってきてますからね、
うん、運動したらどの辺が変わってくるよとか、うん、その辺につなげられたらなと、
うん、なるほどね、うん、
はい、
というようになっておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで、じゃあこの辺ですかね、
はい、
今週はね、はい、まあ、食事の面に関して、
はい、
まあ、改めてね、
はい、
ちょっとサンサンチャレンジの皆さんにはこうあと数週間で結果を出さなければみたいなね、
うん、
焦らないでこうね、いわゆるこう無理な食事を抜くとかね、
う
ん、
そうですね、
一口ずつ減らしたらいいかな、
うん、
ね、ご飯から一口とか、うん、おかず一口ぐらいのげ、
うん
うんうん、だったらいいかなと思います、
そういうのにね、あんまりこう走りすぎないようにと、
バテます
ね、うん、
はい、
バテるし、
皆さんよろしくお願いいたします。ということで、
はい、
今週は、キャンさん、そして、
はい、
先週に引き続きまた
久しぶりシリーズで、
はい、シリーズで、
はい
栄養士の荒垣慎吾さんに来ていただきました、はい、どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。